建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
今話にも出ましたけど、土木っていうのはほとんど全てが公共事業です。バブルの頃にはちょっとありました、ゴルフ場唯一の民間は多分ゴルフ場です。でそれ以外はほとんど全てが公共事業です。ただ建築にも公共建築っていうのはあって、割と近い環境で多分皆さん設計されてると思うんですが、さらにちょっと違うのが、公共建築は目的がなく、用事がなければ行かなくてもいいんですよね。ただ土木の公共事業って橋とかは、用事がなくても通らなきゃいけないっていうのがあって、そういう意味ではもっと不特定多数の人が、使うで、使われ方もきちんと管理されてるわけじゃなくて、橋なんていうのはバットで殴るやつが出てきたりとか現実的にはあるんです、本当に。だから求められる耐久性も全然違ってて、すごく繊細に作ると一気に壊れる、で橋なんていうのはすごくスパンが飛んでて、多分感じた人いると思うんだけど、長い橋の上を歩くと揺れるじゃないですか、トラックが通ったりすると。あの揺れってものすごく構造物を壊しちゃうんでね、繊細な鋼欄なんて作ったらすぐに壊れちゃう。でそういう意味で物の作り方の感覚が多分随分違うところが僕はあるなというふうに思います。いろいろこう今日は建築と土木が一緒にいますので、いろいろ議論をしたいと思うんですけど、今話を聞いていた中で多分共通点と、まるっきり話が分かんないやみたいなのが建築系の中にはあるかもしれないなと思うので、ちょっと意見を少し聞いてみたいなと思うんですけど、五十嵐さんどうですか、なんか聞いてみて。
今の中で聞いてみて、そうですね、
質問でもいいですよ。
真田さん、例えばさっきお話、研究テーマ土木に近いと思いましたけど、逆にそれ以外のところはなんか土木系ラジオっていうくくりを外すと逆にあんまり土木に聞こえなかったんですが、ご自身の中で自分は土木系というアイデンティティはどの辺にあるのかなと聞いたかったんですが、
土木系のアイデンティティってそもそもあんのかな
分かんないです、
分野が広すぎてね
土木系のアイデンティティっていうのは、あんまり自分自身がもともと社会工学出身ということで、土木とか建築とかっていうのを気にしたことはないんですけど、いろいろ私が普段仕事する中で建築士会の人とかと話をしていると、公共的行政っていう意味ではなくって、全体のこと、全体というか公共を見てるっていう、こう視点の向く方向は、土木なのかなっていう気はしています。前に
建築であっても、
はい、
建築であっても、
建築であってもっていうか、前にうちの学生と一緒に、
そういうのがいけないのか
徳島の徳島って眉山っていう山があって、それがシンボルみたいになってるんですけど、その眉山の長方景観保全の計画を、疑似的にというか、別にどこから頼まれたわけでもなくって自主的にそういう計画を作ったっていうことがあって、その時にどこからの眺めを守るべきかっていうのをいろいろ現地調査とかいろんなアンケートとか特典化して、ここから守るっていうのは誰が見ても OK だろうみたいなことを決めて、でそこからの眺めに対してその間に立つ建物の高さとか計算したりしたんですけど、でそれが結構評判になっていろんなところで発表をさせてもらう機会があって、で建築士会の人の前で学生が発表した時にそこで出てきた意見は、なんかいい眺めがあるんだったら全部保存したらいいじゃないかっていうふうなことを言われて、でも全部それ保全しようと思ったら規制がかかる建物がいっぱいあって、やっぱりこう市として市全体としてみんなでここからの眺めだけは守っていこうみたいな、そういうなんかこう事業としてやるっていうか、市の取り組みとしてやるっていう視点が私はあったんですけど、そのどこからなんかいいんだったら守ればいいじゃないかっていう発想は私には全然なかったので、そこが結構違う。
そらそうだね。
さっき最初に言ったその公共的なこう見方があるかどうかっていうのは、その時に思ったことなんですけど、そういうところが 基本は土木にあるっていうのがそういうところに出てるのかなっていう気はします、
僕はその土木、逆に土木の出身で、外に出てきた方なんですけど、もともと土木にいるっていう感覚から始まって、それだけじゃ多分町の中は成り立ってないわけだから、外に出て違うこともちょっといろいろ勉強してみようとかやってみようっていうことから始まって今みたいになってるんですけど、そういう意味で最初は土木の人間だと思ってたんですけど、だんだんなくなってったっていうのが僕の感覚なんですね。で、その多分なんか流れてる血は土木なのかもしれないんだけど、でもなんかこう動いてるうちにそういう感覚がすごくなくなってって、なくなることで何かこう違うことが見えてくるっていう世界があるんだなということをすごく最近感じてるんですね。で、逆に外から土木じゃない世界から入ってきて土木の世界に入った時に、逆にそういう風な、土木的な視点を植え付けられるつかさに多分そう、大学に入るとそうなっちゃうんだよね。多分カテゴリーがすごく分かれてるから、大学にいればいるほど多分専門分野っていうのがはっきりしてきちゃって、外に出れば出るほどそうじゃないっていうことをみんな多分経験してるっていう感じが僕はするなっていうふうには思います。倉岡さんあたりなんかどうですか。
はい、やっぱり僕もそうです、五十嵐さんと同じで、その、建築もそうですけど、土木っていうそのカテゴライズがどういう、あるその共通性なり枠があるのかっていうところだと思うんですよ。建築もじゃあそれ言えって言われたら難しくて、結局建築って言っても多分、それまた後でいろいろ議論になると思いますけど、戸田から見た建築のイメージっていうのはやっぱり衣装歴史なんですね。9割5分以上は、だから実際には要するにその今言われたその街づくりみたいなことを当然都市計画でもやってるし、あるいは景観学なんかもやっぱり廊下の幅決めてるだけじゃ当然なくて今はもう本当にその意味でフィールドワークみたいなのやって、すごいだから本当に最近サラサラ言われてるのでやってますよね。本当にあるその心理的な、まずあのお花畑じゃ果樹園みたいなの作って、そこから繋いでいってコミュニティをいかに作ってから話を載せるかとか、そういう意味では建築のイメージもじゃあどういうふうなものになるか、外から見た時にイメージのある部分しか対応してないのかもしれませんけど、今ちょっと話が前段がなくなっちゃったんですが、ただそれを直接聞くよりもその、じゃあちょっとこれお一方お一方はちょっともし言ってもらえると思うんですけど、逆にその土木ができるというか、土木だから考えられるいいところってのはどこにあるんでしょうね。多分その建築の人は多分それなりにそれは言えると思うんですよ、建築っていうジャンルの持つ思考性のいいところは何かというふうに言われたら、あるいは思考性じゃなくてもやれることでもいいですけど、その時にその土木、仮に自分が土木を引き受けるとしたらば、やっぱりその中の人です、土木だからできるいいこと、あるいは土木だから考えられるいい方法とか、方法とかなんかそう考える癖とか、そういったものをちょっと人方と人方できれば違った部分を、前の人もちょっとずらしながら
例えば建築だとどういうことが言えるんですか。
いや、建築ってやっぱりそれは個人的なあるビジョンで未来に対して何か、個人的って言ったらいいんだけど、あるビジョンを未来に対して投棄していくと。だからさっき真田さんおっしゃった、やっぱり理想論を語るんですよね、建築家って。できもしないのに。だそれが悪いところでもあるけど、でも逆に言うと最良の場合はそれが逆に言うと突破力になるっていう。だそれはやっぱ土木じゃできない建築、あるいは機械でもできないし、それはやっぱ多分、それは大体の人は賛成するとは思うんですよね、建築の場合は。他にもいろいろあるでしょうけど、だ例えばそういう感じでと言いますか、ちょっとおっしゃっていただきます。
いやちょっと間違えてたら止めてください。やっぱりそうですね。
止めないよ。
走っていいよ。建築とはまた違って、やっぱりその川ですとか山ですとか、そういったところをいじれるっていうのはまずありますね。川でもそれこそ源流の砂防の方から、最近その砂防と公園一体的に作るような事例も増えてきましたけれども、そういう基本的には安全安心なんですけれども。それプラスアルファの付加価値どうやっていくか、そしてそれを地域づくりの拠点に、どうできるかっていうようなポテンシャルを持っていると思います。例えば駅前広場なんていうのはやっぱり、もちろん建築の人もいじりますけれども、駅前広場なんていうのはやっぱ土木の人が基本、今までは結構関わってきた。ただそこで、よく考えた練られたものがあまりできてないから、なかなかそういう土木の人たちの仕事っていうのはあんまり建築の人にとっては目立たないかもしれないですけれども、 ポテンシャルとしてはありますし、それこそ米沢の駅、駅前とか、なんかもそう、その一つだと思うんですけども。
例えばその時土木の人が作る考える駅前広場と建築の人が作る考える、はい、駅前広場っていうのはその土木の人の場合はどこが違う、まあ、その理想的に行った時ですけど、最良理想的に行った時には何が違うんですか。
多分それは建築のイメージを言った方がいいよ今思ってる。
そうそうそうそこから差しない
と僕のちょっと、まあ、それとは直接的には関係ないやっぱり建築 の, その教育を見ててやっぱり強い建築っていうのが非常にその好まれるんじゃないかなと僕のイメージではあるんですが、じゃあその土木で強い土木あのデザインってどういうことかって考えた時にそのなんだろう、その強さって必ずしも必要なのかっていうのがまず
今言ってる強さは個性的なデザイン
っていうのが、そうですね、個性的に、はい、市民がその強さを望んでいるのであればあのそれでいいと思いますし、そういうとんがったものを作れば、例えばあの室尾の、サポート公園一緒になったような芸術の森なんていうのは、まあ、アーティストを入れてあれは結構大きな土木事業ですけれども、そこに芸術家とコラボレーションしてとんがったものを作ってますけれども、まあ、あれはやっぱりそういうシチュエーションがあってそれを地域の活性化に使うという、いわゆる強いデザインを求めている事例だからそれでいいんですが、例えば駅前広場にじゃあどこまで本当に強いものが必要なのか、っていうことを考えたときに、また違う解決方法がある。例えば、優しいですとか、もっと開かれているとか、まあ、多分いろんな形容詞でも表されると思うんですけども、そういうところで違いは一つあるのかな。
その時のいい悪いの基準って何なんでしょうね。
なかなか
理想を目指してるから設計が一個に決まる
とですね、いい悪いはその対象にあるのではなくて、おそらく街づくりの中の将来的なビジョンの中にふさわしいかふさわしくないかじゃないかなと。
なるほど、なるほど、状況に対してる解としてふさわしいかどうか、はい、それは解決しますね。
苦しみましたね。
苦しみ
あの僕は思うにですね、僕はあの結局大きなことに対大きなすごく大きなことになればなるほど、おそらくあの共感しやすい市民って言いましたけど、誰が市民か分かんないわけですから、現実的には共感しやすいものが作れるんですよね。それがだんだん小さくなって建築家のスケールのディテールとか あのあるエリアの整備になった時にものすごくこの市民を相手にするっていうのが難しくなってくるんですよ。これはもう建築と同じ状況なんです。でそこでじゃあ何がいいんだってなった時には、結局今の建築と同じように今の状況ではやっぱり作家性っていうのがやっぱりあって、誰がやってるとか、どういう人がやってるとか、こういう事例があるとか、やっぱりそういうことになっちゃう現実は僕はあると思いますね。ただあの土木の社会で未熟なのはそういう人たちが少ないっていう、そういう事例を残してきた人が ものすごく少なくて、限られた人たちが作ったものがいい事例になってそれ通りやってればうまくいくっていう世の中になっちゃってるところが、僕はもうそこからもう少し多様化を持っていか出さなきゃいけないなっていうふうに思ってる現実なんですね。
逆に建築よりそれじゃ下手な意味でアーキテクト的ですね。
そうそう、今現実はそういう意味では人が少ないだけに かなりアーキテクト的かもしれない。ただ僕がその仕事、土木の仕事をするときに、まあ、建築の仕事をするときもあるんだけど、余計わかるんだけど、土木の仕事をやってるときっていうのはもう前も言ったけどこの境界線がないじゃないですか。だから必ず外のことを考えてるんですね。ある何かをやるにしても外のことを考えてて、そう、波及効果なのか外から来るものを取り入れるのか分かんないですけど、敷地の中で収まらなくてここやったら次あそこのことを考えなきゃって常に考えてるんですね。だからすごくものすごくスケールが大きい中でのトータリティを考えてるっていうのが僕土木の強さだと思うんですよ。
関係性の中での最適化
を考える、トータリティを必ず見てる。でところが土木のデザインってできてから20年ぐらいですから、あのデザインデザインって言ってきたじゃないですか。そうすると一部誤解する人はある限りの中のデザインがとても大事だからそこだけに特化してやればそれで終わりだと思ってる人たちが増えちゃってるところもまた今難しい状況になって
ます。そうした方が簡単に尖りますね。
そうだから簡単に物事を済ませようっていう時代になってきてることに僕はちょっととても不満なんですね。そこを少しずつ変えていかないと土木の良さって多分なくなってって建築化しちゃうっていうかさ、っていうところに僕は危機感をすごく感じているところですね。
かがですか。ちょっとあのちょっとあれ
佐久谷君喋りたいんですよ。
はい、喋ります。その土木の良さみたいな話ですよね、はいはい、僕も西村さんがさっきおっしゃったように土木の一番の良さはあの間口の広さっていうかですね、受け入れるその土壌の広さっていうんですか、とにかく、まあ、建築と土木っていう括りがあるとしたら建築以外は大体土木って見てもいいぐらい間口が広いわけですもんね。で、まあ、逆にやっぱり土木そういった間口は広いんだけど、広い中でさっきあの松田さんがおっしゃったように専門性が非常に細分化されてて、スペシャリストはいるけどなんかそれを統合するアーキテクトっていうんですか、いいんですかね、その統合するような人が結構不在な感じがあって、僕はデザインとか言ってますけど、まあ、そのデザイン言ってるつもりはなくて、その物事をこうなんか統合していくようなことをやってるのかなと個人的には思っています。まあ、あとはそうですね、そのデザインっていうのをやってる中で何のためにやってるのかなっていうのはやっぱり最近、まあ、前から考えてましたけどずっとあって、やっぱりその地域で生きる人の暮らしっていうか、その人たちの誇りになるような場所を作ることが土木にできることかなと思ってますん でそれがその土地でしかできない、やっぱりその土木っていうとやっぱ地形とかあの細かいレベルとかですね、あとやっぱり水の話が非常に大きくて、まあ、その最たるものは川だと思うんですけどね、まあ、細かい水路からいろいろ行くと水と土木って結構切り離せないもので、でそれが結構地域の拠り所になったりしますし、あのそういった部分から攻めれるっていうのは多分強みだと思いますし、で、まあ、もっと言えばこういうのは本当やっぱり建築とかそういった他の分野、建築だけに限らずですね、最近はグラフィックとかそういったものの分野の人たちとかも一緒にこうやっていくとよりいいものになるんだろうなって常々こう思っているところですね。その可能性の間口の広さが道具の可能性だと思っているから、そういった意味でもこういう場所は非常に貴重ですよね、うん。
どうですか真田さん。
はい、なんか質問、さっき質問が、
う
ん、
あ、土木のやっぱりこれはこういう見方とかやり方っていうのがいいところだと、あんまり他にはない、まあ、特に建築にはない
いいところ、
まあ、今特に山口さんはなんかそういうあの広がりという中での、まあ、関係性の中で最適化につけるというのがいいところだと。で、佐々木谷さんは、まあ、間口が広いとおっしゃいましたけど、間口が広いだとちょっとあれだから、いや僕今あの佐々木谷さんのお聞きしてて、すごい、あ、佐々木谷さんのお聞きしてて面白かったのは、そのやっぱり大きいんで地形との関係とか自然との関係が必然的に出てきて、でそれは要するにそこからもう拭い去れないものとしての地域性みたいなものに関わってくるから、概念としての地域性じゃなくてもう差し迫ったものとして地域性と関わらざるを得ないって、それはやっぱりちょっと山口さんの言ったのとまたちょっと別 の視点から土木の特徴を言ってると思うんですけど、多分いろんな視点で言えると思うんですよね。
そうですね、なかなか難しいですけど、まあ、地形的な話とかその幅広いっていうようなのは私も確かに思っていて、私はもう本当にかなりこう徳島って田舎なんですよほとんど
まあそうでしょうね都会なんですよ徳
島県民聞いてます
でも本当に、まあ、田舎っていうか、まあ、少し行くと田園地帯が広がって、まあ、田園地帯っていうほどのものもないというか、ほとんど山間部なんで、こう畑とか田んぼがあるにしてもその棚田になっていたり岩畑になっていたりとかして、でそういうの自体も実は結構土木なんですよね。でそういうのをあの 守っていけるっていうか、扱っていけるというか、そういうところにこう視点がいくって、そういうことも全部、まあ、担えるっていうのは土木の良さというか、で石積みとかっていうのもかなり土木ですからでそういうのをこうあの対象にしているっていうのは、まあ、 こう土木の間口の広さというか、まあ、そういう何というかな面白さというか、まあ、いいところかなという気はします。
なんかその土木土木で今まで培ってきた、まあ、その土木の理想的にいいところっていうのもありますけど、土木が今までやっぱりまあ日本でも100年とか僕らでもっと何、まあ、100年以上とかでなんか培っているそのメンタリティみたいな部分ってあると思うんですよ、うん、多分何か、まあ、それがいよいよ困るのとかあるかもしれませんけど、だからその建築の人と違うそのメンタリティとか、あるいはそのシステム、その教育の仕方とかその社会の出方とか、まあ、そういうのが持ってる今逆にいいところっていう部分って何かありませんかね。やっぱり建築とだいぶメンタリティが違うと思う。それは悪いことばかりじゃない当然ね、と思うんですけど。
それは、まあ、私は土木の教育受けているので、私からしたら、まあ、ちょっと、この議論自体が、少し、なんか、違和感があるというか、うん、その土木、建築は多分、建築もそうかな。私が結構よく日常的に見ている土木っていうのはさっき言ったような棚田とか用水路とか地域の人たちが自分たちの田んぼや畑のために自分たちの手で作ってきたものっていうのがその土木的な対象としてあって、その土木の大学で土木の教育を受けてきた人たちが作るものっていうのとはまた違うような気がしていて、でそういうその土木の教育を受けた土木の専門家が作るものだけが土木ではないというふうに、なんとなく私の中では土木のイメージがあるので、なんかその土木の教育を受けたからこうだとかっていうようなことはまたちょっとなんか議論が難しい、
いやただそこをして考えた時にやっぱり過去の人が作ってきたものを土木的メンタリティで作ってるっていうふうに、それは後でそういうふうに、まあ、なんだろう、決めつけてるのかもしれないけど、別に、近代になってもちろん土木とかね、建築でできたわけだけど、そういうメンタリティが昔からあったっていうふうに、そこをして、やっぱり自分たちの系譜を語るじゃないですか。いや、つまり名もなきミニシューが力を合わせて作ったものの、ある意味で、それプラス近代技術のメンタリティがあって、我々は市民に奉仕してるとか、だからその意味では、要するに大学の教育っていうか、その過去のものは違うっていうのは、ちょっと話が僕違うんじゃないかなと。
私が多分土木出身ではないからなのかもしれないんですけど、その、まあ、土木の代表のようにしゃべるのがちょっと難しいんですが、私が社会工学科出身で土木の、まあ、建設工学科というところに行った時に、そこでの考え方自体が結構私とはギャップがあって、その人々のために奉仕しているっていうよりは、その土木の基礎っていうのを計算であるというふうに捉えている人たちがかなり
数量化できるも
の、そうですよ、で本当だったらどういう仕組みでどういうこうところで人が住んでいるのかとか、そういうのが多分私からしたらどういう大地の上にどういうふうに人が住んでいるのかっていうのが土木の基礎じゃないかと思うんですよ。その時にどういう計算が必要なのかとかっていうのがかなりこうある段階進んだ後で計算が出てくるものかなというふうに私の中では思ってるんですけど、土木の中でこう私の大学で言えば育った人たちは結構計算が土木の基礎だと思ってて、何を基礎にするかっていうことがかなり私とのギャップがあるなという気はして、
まあ建築の極めの基礎だと思うんですよね。